今日私はここに、去年のですね、クリスマス賛美礼拝の、はがきを持ってきました。祈りというテーマですので、ここの、少年、これは少年サムエル、今日の聖書の箇所なんですけれども、少年サムエルが祈っている、その絵をですね、模写してくださって、こうして、去年のポスターを作ってくださいました。18世紀のジョシア・レイノルドっていう人によって書かれた作品だそうです。で、まあ、今日は説教のアウトラインも、にもその原画を印刷していただいたんですけども、私はこの絵を見たときにですね、イエス様が祈っている姿、イエス様の少年時代の姿を描いたのかなというふうにずっと思ってたんですけれども、そうではなくて、サムエルの姿を描いた絵だというのが、かなり経ってから知りました。まあ、この表情、それから肌のツヤというか視線、本当に透き通るように神様に向けてもう一直線に思いを集中している幼いサムエルの姿を描いた作品です。ある晩のこと、サムエルは名前を呼ばれました。もう急いで祭司エリのもとに走ります。でもエリはですね、私は呼んでいないってこう言うんですね。そして、サムエルを追い返すわけです。で、そんなことが3回も繰り返されました。そしてやっと3度目に事態を悟った、祭司エリがですね、今度呼ばれたら、主をお話しください、しもべは聞いておりますと、そういうふうに言いなさい、そういうふうに祈りなさい。そういうふうにサムエルに祈り方を教えるわけですね。で、そのエリの教えに従って、主からの語りかけがあった後に、それこそ正座しで、一心に御言葉に聞こうとするサムエルの姿。で、それがこの、絵の姿なのではないかなと思うんですね。まあ、今日お読みしました、サムエル記上の3章に、この時の出来事が出てまいります。まあ、今日お読みしませんでしたけれども、この3章の前の2章の21節、そして26節にですね、少年サムエルの成長ぶりを伝えている、聖書の言葉が出てくるんですね。2章の21節、こういう言葉があります。主がハンナを顧みられたので、ハンナは身ごもり、息子を3人と娘を2人産んだ。次ですね、少年サムエルは主のもとで成長した。少年サムエルは主のもとで成長した。そして少し飛びまして26節。一方、少年サムエルはすくすくと育ち、主にも人々にも喜ばれるものとなったというふうにあります。私はこの言葉を読んだときにですね、今日説教のアウトラインに書いたんですけれども、イエス様の成長ぶりを記した、ルカの福音書の2章の52節の言葉とですね、すごく響き合うなと思ったんですね。ルカの福音書の2章の52節はこうにあります。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。神と人とに愛された。で、このサムエルの方は、少年サムエルはすくすくと育ち、主にも人々にも喜ばれるものとなった。なんかこう、イエス様の成長ぶりとサムエルの成長の様子がですね、こう響き合って聞こえてきますね。ただ、このサムエル記を、初めからずっと丁寧に読み進んでいくときにですね、実際にはこの少年サムエルの成長は、必ずしも一筋縄にはいかなかった。特に、サムエルが置かれていた、彼が、誕生した家庭環境ですね、で、その後、今日のところに出てくるんですけども、エリのもとに預けられるんですけれども、その教育環境っていうのは、子供にとっては決して好ましいものではなかったっていうことを、聖書は伝えているように思うんです。今日お読みしました3章を少しずつ見ていきたいと思いますが、3章の一節をご覧ください。少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃、主の言葉が望むことは少なく、幻が示されることも稀であった。当時サムエルがお世話になっていた、この祭司エリはですね、シロという町に置かれていた聖女に仕える大祭司でした。で、シロという町は、 このエルサレムに、まあ、その後神殿が移動していくんですけれども、移っていくんですけれども、その前しばらくの間ですね、契約の箱が安置されていた場所として、イスラエルの信仰の拠り所、イスラエルの民の、この信仰の拠り所、まあ、中央聖所が置かれていた場所がこのシロという場所なんですね。ちょうどエルサレムから北に40キロ弱行ったところにそのシロという地図を見ますと町が出てきます。で、サムエルが預けられた大祭司エリの家にはですね、息子が二人いたっていうんですね。ホフニとピネアス、二人とも祭司です。祭司は世襲制ですから、二人とも祭司です。で、彼らの生活の様子がですね、悪行ぶりが、このサムエル記の上の2章の12節以下に出てくるんですね。で、聖書の持ちの方は、旧約聖書の430ページの2章の12節からのところを、開いていただけますでしょうか。少し読んでみたいと思うんです。430ページの下の段ですね。2章の12節から。聖書をお持ちでない方は私ゆっくりと大きな声で読みますので、お聞きいただけたらと思います。2章の12節。エリの息子はならず者で、主を知ろうとしなかった。この祭司たちは人々に対して次のように行った。誰かが生贄を捧げると、その肉を煮ている間に、祭司の下働きが三つ股の肉刺しを手にやってきて、釜や鍋であれ、鉢や皿であれ、そこに突き入れた。肉刺しが突き上げたものはすべて祭司のものとした。彼らは城に詣でるイスラエルの人々すべてに対してこのように行った。そればかりでなく、人々が供え物の脂肪を燃やして煙にする前に、脂肪っていうのは神様に捧げなくてはいけないんですけども、それを取っちゃったって言うんですね。祭司の下働きがやってきて、生贄を捧げる人に言った。祭司様のために焼く肉をよこしなさい。祭司は煮た肉は受け取らない。生でなければならない。いつものように脂肪をすっかり燃やして煙になってからあなたの思い通りに取ってくださいと言っても、下働きは今よこしなさい、さもなければ力ずくで取ると答えるのであった。この下働きの罪は主に対する甚だ大きな罪であった。この人々が主への供え物を軽んじたからである。で、これだけではありません。少し飛びまして2章の22節にこういうふうに出てきます。エリは非常に年老いていた。息子たち、まあ、これは二人の息子、ホフニとピネアスですけれども、息子たちがイスラエルの人々すべてに対して行っている一部始終、それに臨在の幕屋の入り口で仕えている女たちとたびたび床を共にしていることも耳にして、うんぬんというふうに出てきます。で、聖書はこの二人の息子のことをですね、彼らは立場上祭司ではあったんですけれども、このならず者で主を知ろうとしなかったっていうふうに表現してるんですね。主を知る機会たくさんあったと思います。でも主を知ろうとしなかった。で、サムエルが預けられた祭司エリのところにはですね、こうした二人の男たち、息子たちがいた。しかも立場上は祭司であった。まあ、最悪の教育環境ですね。ただこの彼らホフニとピネアスの悪行の内容からするとですね、まあ仲介書を見ますと、幼すぎるこの時のサムエルにとってあまり直接的な感化はなかったんじゃないだろうか。で、聖書の専門家の中にはですね、この点、そのサムエルをエリのもとに預けたハンナの賢さを指摘する人がいるわけですね。どこが賢かったかと言いますと、サムエルの家、それはもともとですね、その家庭環境からすると、我が子サムエルをそこに置くのは良くなかった。むしろそこから引き離した方がいいっていうふうに考えた点が、まあ、ハンナの賢さなんだっていうふうに、まあ、評価するわけなんです。では、もともとのそのサムエルが生まれた、ハンナがいた、お母さんがいた、その家庭はどういう家庭だったのか。まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、サムエルのお母さんは、まあ、ハンナという、名前の女性でした。夫はエルカナというふうに言いました。実は、 エルカナにはですね、ハンナの他にもう一人奥さんがいたんですね。ペニナっていう奥さんがいました。多分最初ハンナと結婚したんでしょう。ところがハンナには子供が与えられなかったので、後取りを取るためにですね、ペニナという女性と結婚して、そしてペニナには、まあ、子供が与えられたわけです。子のない妻ハンナと、子のいる妻ペニナ、そして夫のエルカナっていう、そういう関係ですね。で、そうした中でですね、神様が祈りに応えてくださって、そしてハンナに子供が与えられるわけです。まあ、妊娠するわけですね。そうしますと、そのペニナのいじめもものすごく激しくなったようです。で、サムエルが、まあ、そういう中に、まあ、サムエルが生まれてきたっていうことなんです。まあ、ある人の言葉を使いますと、家庭内にですね、もうどっかり腰を据えた三角関係があった、そういう家庭だったっていうふうに表現していました。で、そうしたエルカナ、そしてハンナという自分の両親を取り巻く環境はですね、仮にサムエルがそのままそこで留まったならば、きっとホフニとピネハス、エリのもとにいたの悪い祭司ですけれども、ホフニとピネハスの悪行とは全く違った意味で、少なからず悪影響をこの息子のサムエルに与えたのではないだろうか。お父さんがですね、お父さんがお母さん以外の女性を愛さなくてはいけないわけですからね。で、そんなお父さんの姿は子供の心にですね、暗い影を落としたのではないかと思います。まあ、以前、紹介しましたけれども、アメリカの長老派の牧師にユージン・ピーターソンっていう先生がいます。私も今この先生の方に凝って一生懸命辞書を引きながら読んでるんですけども、その先生がですね、だいぶ前に若者は朝露のようにっていう本を書きました。で、その本を読みますと、彼はこんなことを言うんですけれども、聖書をよく読んでいくと、意外にも手本とすべき家族が出てこないって言うんです。モデルになるような家庭は聖書の中に出てこないっていうふうにこう言い切るんですね。聖書には本当に多くの家族に関する話が書かれているし、また家族生活を支える意味での勧めもたくさん出てくるんだけれども、誰もが羨むほど立派なモデル的な家族は一つも登場しないっていうふうに、まあ、ピーターソンは言い切るんですね。まあ、少しほっとしますね。そういう言葉を聞くとほっとするわけですけども、問題の世界中どこを探しても、聖書の中どこを探しても、世界中どこを探しても、問題のない家族など家庭など一つもないっていうふうに、それはピーターソンの答えです。で、サムエルの生まれ育った家庭もそうだったと思いますね。ハンナがサムエルを身ごろ持った時から、母親ハンナは悩んだと思います。そして神様の御心を求めたんでしょう。そして子供を授ける前に捧げたあの祈りを思い出しまして、我が子サムエルを大祭司エリのもとに預けるっていうふうに決心したわけです。で、それはもう本当に大変な決心だったと思います。で、預けられる方のサムエルも辛かったと思います。でもハンナはですね、それを主との約束として捉え、そして決心し、そして息子をエリに託していった。つまり、神様の御手に託したんですよね。もちろん、聖書を読みますと、そのハンナは、母親のハンナは預けっぱなしではなしに、一年ごとにその城に、こう、宮詣に行くわけですから、その一年経った時の息子の成長ぶりを考えて、少し大きめの服を一年かけて祈りながら縫ってですね、そしてそれを持っていった。で、また一年経つと、またその祈りながら服を縫って、そしてまた持っていった。まあそういうことが出てきます。一方、サムエル、そうした大切な息子、ハンナの息子を託されたサムエルの方もですね、まあ時間の関係で詳しく見ることはできませんけれども、サムエル記の一章、それから三章を読む限り、まあ自分とは、それこそ孫ほど年が離れていたこのサムエルに対してですね、エリは一生懸命愛情を注いだのではないかというふうに思います。まあある人はですね、自分の息子たちに失望した分だけ余計にこのサムエルが可愛かったんじゃないか、サムエルを愛したんじゃないか、そういうふうに解説していましたけれども、それはあながち間違いではなかったと思いますね。誰にだって問題がある。問題のない家庭など一つもない。むしろ本当の問題って何なのか、それは そうした課題とか難しさと私たちがどのように向き合うか、それをどのようにかかっていくか、それの方が私たちとして問題なんだというのが聖書のポイントですね。さて、そうした中で成長を遂げていくサムエルにとってですね、決定的なある出来事が起こったんです。で、それが今日お読みしましたサムエル記第3章に出てくる出来事でした。ある晩のことです。主の御声がサムエルに下ったんですね。サムエルは祭司エリの言葉だと思ったんです。祭司エリが自分を呼んでるとばかり思って走っていった。五節にその時の様子が出てきます。ところがですね、突然部屋に入ってきたそのサムエルに対して眠っていた老祭司エリはですね、お前は寝ぼけたんだねと言わんばかりに少年を追い返すわけですね。早く部屋に帰って寝なさい。でサムエルは自分確かにその声を聞いたので、腑に落ちない思いを抱えながら、寝床に戻って横になるわけです。で、すると再び同じ声がして、今度は走ってではなくて、歩いてエリの部屋に行ったと、6節に出てきます。変だな、思いながら、打ち消しがたい、もうはっきりとした声でしたから。で、再び寝ぼけてやってきたと思ったエリはですね、その孫のようなサムエルに対して、6節を見ますと、我が子よってこう言ってんですね。優しく悟つように我が子よ。もう一度、自分の部屋に戻るように言います。で、戻された方のサムエルはですね、もう眠ることはできなかったんじゃないかなと思いますね。静まり返る、その暗い部屋の中でですね、もう自分としてはもうはっきりと聞いたわけですから、そして再び、もう打ち消すことのできない、はっきりと声を聞く。そしてサムエルは再びですね、もう叱られることを覚悟しながら、祭司エリのもとに行きました。ちょっと話が外れます。このエリですけれども、立場は大祭司なんですね。で、ところが、今日のサムエル記を見ますと、どこが頼りない、信仰の面でも脇が甘い、なんか霊的にこう鈍感な人のように見えるわけですね。でもそのエリでさえ、さすがに三度も同じことが起こりましたので、そのことに気がついたわけです。で、具体的な指示をですね、サムエルに与えていきます。で、それが8節と9節です。ここは読んでおきたいと思います。主は見たびサムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは少年を呼ばれたのは主であると悟り、サムエルに言った。戻って寝なさい。もしまた呼びかけられたら、主をお話しください。しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは戻って元の場所に寝たとあります。サムエルは戻って元の場所に寝た。横になった。でも眠れなかったってことだと思いますね。で、そのサムエルに3章10節のことが起こるんです。3章10節。主は来てそこに立たれ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエルよ。サムエルは答えた。どうぞお話しください。しもべは聞いております。この先ほどの絵はですね、この場面を切り取って描いたものですね。どうぞお話しください。しもべは聞いております。正座して、一心に語られるその言葉に聞き入るサムエルだったと思います。で、そのサムエルに語られた御言葉の内容は驚くべきものでした。祭司、あの尊敬する祭司の家に対する裁きですね。で、そのご計画が余すところなく幼いサムエルに伝えられてきました。大祭司、エリ家に向けての裁きの計画。当時このエリの家系、エリの家というのはもうイスラエルにおいて最も重要な家系であったはずです。祭司は世襲制ですから。エリは大祭司であるとともに、そのイスラエルの歴史の中で最後の獅子ですね。獅子というのはこのサムエル記の前の前に獅子記ってありますが、その獅子記に出てくる獅子です。武士の士、それから教師の士、その二つの士を合体させて、 司祀というふうに呼ばれていた、まあ、特別な役割を担った人です。戦いのある時には、野武士のように民をまとめて、敵からイスラエルの民を守り、そして平和な時には、民の教師として、立法の教えに従って民を治める。そうした二つの役割を担っていたのが、この司祀と呼ばれる人でした。まあ、当時イスラエルにはまだ、王様がいませんでした。まだサウル王様は建てられていませんでした。ですから宗教的にも政治的にも最高の権威者であったのが大祭司であり、なおかつ司祀でもあったこのエリという人物でした。ところがこの晩、この大祭司エリに仕える幼いサムエルはですね、はっきり悟ったんだと思いますね。何を悟ったかと言いますと、この大祭司をしのぐ権威者がおられるっていうことです。また権威がある。それは他でもない、主なる神様であり、主なる神様の御言葉なんだ。大祭司という役割も、司祀という務めも、そしてまた、シロにある聖女さえも、それどころかその中央に安置されている神の契約の箱、まあそれに触ると死んでしまうわけですけども、開けると、その十階の二枚の板と、目を拭いたあの杖と、そして荒野で40年間養われた、そのマナを壺の中に入れて、そしてその箱の中に入れていたわけですけれども、その神様の契約の箱さえも、その神様の御言葉を離れては何の権威もない。実に歴史を支配し、歴史を動かすお方、それが主なる神様であり、そのお方の御言葉の権威こそ、サムエルが寄って立つ権威であるということを、この出来事を通してですね、子供ながらその心の中にはっきりと示されて、はっきりと焼印されたのではないかと思うんですね。で、この後、サムエル記の出来事は静かに動き始めていくんです。サムエル記は、その後、成人した、そのサムエルの果たした役割についてですね、こういうふうに伝えています。3章の20節をご覧ください。ダンからベールシェバに至るまでのイスラエルのすべての人々は、サムエルが主の預言者として信頼するに足る人であることを認めた。ダンっていうのはイスラエルの北端の町で、ベールシェバっていうのは最南端の町です。まあ去年ベールシェバ行っていただきましたけども。ですから、北海道から沖縄までっていう意味ですね。イスラエル全域で、そこに住むすべてのイスラエルの民が、このサムエルこそが神がお立てになった預言者であり、信頼に足る神の人だと認めた。まあ今年は宗教改革500年ですけれども、宗教改革というのは私たちクリスチャンがですね、すべての神の民が万人祭司預言者をっていうわけですから、すべての人が祭司で、また預言者で、そして王でもあるんだっていうことを、まあ聖書から再発見したのがルターでしたけれども、ですから私たちも預言者なんですが、じゃあ預言者って誰だろうか。まあ、サムエルが主の預言者として信頼するに足る人であることを認めたあるんですけども、預言者って一体どういう人なのか。いつもお話しますが、預言者っていう言葉を見ていただきたいんですね。こう漢字を。預金の預が使われています。その字のごとくに神様の御言葉を預かる人、預かって伝える人、取り継ぐ人が預言者ですね。で、伝えるためには、まず預かる御言葉をしっかりと預からなければならない。聞かなければなりません。で、サムエルは、預言者として、全身全霊を持って、神様の御言葉をまず聞いた。主よ、お話しください。しもべはここにおります。まず聞きました。そしてその御言葉を取り継ぐ人として、まあ、自分もその御言葉に行き、また取り継ぐ者として生き抜いた。で、その出発点が、実は今日ここに出てくるこの晩の出来事、このエピソードに始まったわけですね。まあ今日は信仰生活の5つの基本、まあ先週は和田先生が2番目の礼拝に生きるというお話をしてくださいましたが、今日私の役目は3番目のですね、御言葉と祈りに生きるっていう、そのところをお話しているわけですが、それを考える上で、このサムエル記の上の3章を今日は読ませていただいたわけです。 サメルは、主よお話しください。しもべは聞いております。そのように祈り始め、で、その後、誰にも勝って、神様に聞く人になり、一生懸命神様から御言葉を預かるために神様に聞く人になり、そしてまた人々に対しても、そして王に対してもですね、御言葉に聞くことをもう求めた人としてこのサムエル記に出てきますね。ある聖書の専門家がですね、聖書に綴られているイスラエルの民の歴史をずーっと振り返って、一言、このイスラエルの歴史というのは人間の混乱と神の摂理だっていうふうに言い表しました。Human confusion、そして Divine Providence って言葉です。一つ一つの出来事、創世記もそうですね。サムエル記もそうです。一つ一つの出来事のもう混乱の連続ですね。サムエルが生まれた家庭も本当に混乱していました。複雑な人間関係がありました。サムエルが預けられた、あの祭司エリの家にはですね、ホフニとピネハスというならず者がいたっていうんです。立場は祭司なんです。でもその実質が何にもない。もっとひどい。完璧な家庭、最高の環境などありえない。そこにはもう様々な混乱がずっと続いている。私たちの家庭もそうかもしれない。そして神の家族が集う、私たち講座教会70年ですけれども、神様の家族が集う教会という神の家庭にも混乱があるわけです。で、私たちの目はですね、皆さんどうかわかりませんけれども、私たちのなんて言っちゃいけない、私の目は批判力に長けてると思いますね。そうした混乱を見逃しません。混乱の種をしっかりと拾い集めることができる。それこそ重箱の隅をつつくようにして、問題点、欠点、足りないところを言ってくださいって言ったら、もう数えきれないほど探し出すことの天才ですね。もう次から次へと見つけては指摘することができる。でもその結果はどうでしょうか？混乱しか残らず、自分が、あるいは自分たちが置かれている環境が最悪で、もう決定的で、どうにもならないと、まあ最後は失望し、絶望してしまう。皆さんそういうことはないでしょうか？でもそうした中で、そうした私たちに対して聖書は何と進めるかというと、その混乱の最中で、主をお話しください。しもべは聞いております。その祈るように進めるわけですね。なぜか、聖書と祈りによって、神様から新しいメガネをいただくんです。本当のことが神様のプロビデンス、神様の摂理が見えるように、神様から新しい視点が与えられ、混乱だけしか見えない、混乱としか思えない中に実は、すでに愛と慈しみに富む神様の、その摂理の見ての技がもうすでにスタートしていること、それをしっかり見ていくことができるように、まず、その混乱のただ中で、主をお話しください。しもべは聞いておりますと、神様の言葉を受けるように、まあ、聖書はそういうふうに言うわけですね。まあ、講座教会の一つの、こう、共同体のイメージにできたらいいなと思って、時々お話しするんですけども、この絨毯を思い出していただきたいんですね。絨毯を裏側から見ているときに、その絵柄はまさに混乱ですね。しかし、御言葉と祈りの生活を通して、神様の視点、神様の価値観、神様のものの見方を教えられ、そのレンズ、そのメガネを通して物事を見ていくときに、本当に不思議なんですけれども、その混乱の中に、神様の摂理の御業、愛の御業、それを見つけることができる。つまり、絨毯の表から見るってことが恵みを数えるってことですね。神様の視点に立ってそのことをもう一度眺めてみるってことですね。そこを絨毯の表から見るときに神様の愛と恵みが織りなす本当に素晴らしい絵柄を私たちは見せていただくことができる。いかがでしょうか？毎日の生活の中で、あ、こんなはずじゃなかったなって思う出来事に私たちは出くわします。そういうことがよく起こるかもしれない。今日のサムエルもそうでしたね。そしていつも例に出しますけれども、創世記のヨセフもそうですね。 アブラハムもイサクもヤコブもパウロもペテロもみんなそうですね。しかし決して私たち忘れてはならないのはですね、私たちクリスチャンにとっての特権は何かっていうと、こんなはずではなかったと、その混乱でしかない、そういうふうに思える出来事の背後にですね、神様、摂理の神様の確かな御手がある、それを確信していいってことです。絨毯を私たちがその自分の批判力、自分のこう視点を持ってこう一つ一つを見ていく。ここが欠けてる、ここが問題なんだ、ここをどうにかしなくちゃっていうのは、ある意味で絨毯の後ろから一生懸命絵柄を見ている、そういう作業です。で、絨毯を裏側からいくら眺めても、そこには無秩序、混乱の模様しかないかもしれない。でも、絨毯を表から見せていただくときが必ずやってくる。こんなはずではなかったと思えるような出来事の背後でですね、摂理の神様は確実に働いておられる。そしていつか最高のタイミングで全ての糸がつながり織りなされ鮮やかなですね、恵みの御業を私たち目の当たりにすることが許されていく。その結果、私たちは本当に不思議ですけども、神様、その神様を賛美したい。その神様に感謝したい。その神様の恵みに応えて生きていきたい。そういう思いに変えられていく。で、そのために必要なこと、そのために神様が備えてくださったことが聖書と祈りなんですね。祈りつつ聖書に聞くときに私たちの今まで縛っていた物語の書き換えが起こってくる。物語の書き換えが起こります。つまり価値観が変えられていく。時間の使い方、お金の使い方、それに変化が現れてくる。夫だったら妻の話をもっと聞かなくちゃと思わされるかもしれない。妻でしたら夫をいたわるっていうのはいろいろ複雑な気持ちがあったかもしれないけれども、それは神様の御心なんだ、それを本当に願う私へと変えられていくかもしれない。今日ジュニアチャーチの皆さんが来ていますけれども、私は昔そうでしたが、受験生にとって今まで価値観あ、ね、偏差値のいい学校がいい学校だっていうふうにずっと思ってましたけれども、でも神様を知ってですね、そうではない、私のために神様が備えてくださる学校、それは必ずしも偏差値が高い学校じゃないかもしれないけれども、神様が私のために取っていてくださる、それが私に一番ふさわしい学校こそが、本当の意味でいい学校なんだ、考えるように変えられていく。なぜなら、神様の御心が最善なんですね。で、そうなると、人との接し方、物事の判断の仕方が少しずつ変わっていくでしょう。で、そのようにして、私たちの人生そのものが変えられていく。で、その最初の一歩ですね。その最初の一歩、それが少年サムエルが祈った主よ、お話しください。しもべは聞いております。その祈りから始まったんだということを、サムエル記の著者は私たちに伝えてるんですね。主よ、お話しください。しもべは聞いております。で、これが最初の一歩です。で、そのような祈りを持って、私たち御言葉を聞き、そしてブドウの木であるキリストにしっかりとつながって歩んでいくときに、私たちの周りから動かないと思っていたことが少しずつ動いていく。私たちの見える景色が変わってくる。そこに混乱しか見えなかった中に、本当に摂理の素晴らしい絵柄がですね、私たちの目の前に鮮やかに浮かび上がってくる。ぜひ主よ、お話しください。しもべは聞いております。御言葉と祈りの時を大切にしながら、この一年共に歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。